世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。今回は前回の続きとして、今回できた愛知トリエンナーレ2019の、レポートというか、どんな作品だったかっていう感想も含めてちょっとご紹介したいなと思っております。前回が愛知芸術文化センターというね、まあ、全会場の中4会場の中で一番大きいところの A081 という作品から A08 という8作品、まあ8作品で、まあ、8作家ですね、それぞれの作品について紹介をさせていただきましたが、今回は続きから A09 から行けるところまで行こうかなと思っております。まず一つ目 A09 ですね、石場彩子さんですかねという方の作品でございます。こちらはですね、ちょっとまあ書いてある分には日用品にほんの少し手を加えて撮影することで視覚に違和感を感じ生じさせる写真を制作する騙し絵のような作品を眺めていると、そこに写し取られたものにどのような仕掛けが施されているかが浮かび上がってくるというふうに説明書きでは書いてあるんですが、これ確かにパッと見ると面白くって、ですね、普通の写真、日常的な写真が並ぶんですね。本棚がある書斎みたいなところであるとか、洗濯物が干してあるような写真であるとか、そういうものがいくつか並ぶ中で、よく見てみると、洗濯物の写真、まあ、ランドリーというシリーズですけど、こちらには本来あるはずのその縁、タオルとかシャツとかが干してあるんですけど、その縁が見えないんですね。普通に写真を撮ってるかのように見えるんだけれども、そこの部分が意図的に、まあ、影も含めて、消されて、それは分かんないです、何かしらのソフトで処理したのかもしれないし、そういうふうに光の当て方で、撮れるのかもしれないですけど、ちょっと違和感が出てくる。でもう一つの、ランドリーじゃなくて、その日常的なところを描いてるもの、ちょっとタイトル忘れちゃったな。そちらの、書斎とかね、の写真については、一箇所とかそこに写ってるのがいろんなものがあるんですけど、その一つか二つか特定のものだけが意識的に縁取られたなんかマジックで縁取られて、黒いマジックで縁取られたような形で、写し取られているという、そういう作品でした。写真作品ですね。確かに、それが縁取られていることにパッと見た時には気づかないけど、それに気づいてしまうと、そこに何らかの意図というか、その特定のものに対するなんか感情というか、その持ち主の意思みたいなものを見えてくる、撮影した人の手もありますけどね、そういうものを感じさせる機能っていうものを写真に一つそういうものを加えることによって生み出しているという作品だったと思います。続きまして A10 番ですね、10番の作品ですが、こちらは村山五郎さんという方ですかね。説明を読みますね。細胞が自分で自分自身を作り出し、複製を繰り返すような生命的なパターンに関心が強く、自ら設定したルールに沿って生成する規則的かつ自律的な絵画で知られる、一転して機械認証に抵抗するような作品も作るということで、これ結構僕には難解で、なんか子供の写真があるんです。なんかマイナスプラスとかいろいろ書いてる。で、子供がちょっとくしゃっとした顔をしている写真があって、で、その中で、ちょっとそのくしゃっとしている顔をこう、潰すっていうか、よくアッカンベイみたいなやつですね。あれをより過剰にやった、顔全体をこう、なんていうの、折り曲げるというか、ような表情で、それがポジティブに見えるとき、笑ってるように見えてるときと、ちょっと悲しそう、怒ってるように見えるとき、っていうので、ポジティブに見えるときはプラス、そうじゃないときはマイナスみたいな感じで、写真を撮っていて、そこから生成される表情というか、 なんでしょうかね、これはどういう機能でそれを撮ってるのかちょっとわからないんですけど、それをまあ機械的に顔の形にしているみたいなものなんですけど、これによってできた、そういったマイナスプラスを繰り返してできた作品を並べていくような展示なんです。ちょっとこれ僕うまく理解できてないからなんとも説明しにくいんですけど、で、それがパッと並んでて、その隣のところでは、映像作品としてなんかいろんな感じ形で動く人たち、ランニングマシンで走ってたりとか、楽器を鳴らしたりドラム叩いたりしてる人たちを記録して、そこからまた何て言うんだろうな、絵を生成するような作品が一緒に飾られていました。ちょっとこれ難しかったです、ちょっと僕には理解しきれなかったところありますけど、続きまして、これもかなり印象に残った作品の一つですけど、A11 番、田中幸喜さんという方の作品ですね。説明読みます。複数の人間が過去、現在、未来においてある出来事や経験を共有することは可能かというテーマの元、映像やインスタレーションの制作、テキスト執筆、統計集計などを企画するという、田中さんの、自身の、ね、説明がありますけど、結構大きな会場に、抽象画のようなドローイングアートが結構いくつか飾られていて、で、そこの合間合間にいろんな家族ですね、疑似家族みたいなものをテーマにしたテキストが並べられていて、で、まあ真ん中にはなんていうんですか、お茶の間を象徴するかのような、机をね、椅子で取り囲んでいるようなものが置いてあったりとか、その上にね、なんかチューブみたいなものがあるのが、それがまあ何て言うんですか、家族のつながりというものを示すのか、ちょっと象徴的なものがあったりするんですけど、そういう作品と、あとはね、映像作品、あ、写真もあるか、写真もいくつか展示されていました。そういう、なんて言うんでしょうかね、家の写真とかもあったりとかで、結構その中で、主となっているのは実は映像作品で、映像をその家族の役っていうものを俳優の方なのかな、オーディションの方なのかなに演じてもらって、それぞれがそれぞれになりきってで自分の意見をそれ、さまざまなテーマで語ろうみたいなものが3箇所ぐらいかなの映像で、作られていて、多分合計でそれを見ると10時間ぐらいかかるみたいなことが書いてあった気がするんですけど、間違った、28分33分47分で抽象家族という作品なので、108分ぐらい、2時間ぐらいですかね、合計でかかる映像作品になってますが、それ全部は見れたわけではないんだけれども、その疑似抽象家族として、集まってきてる人が全員なのかな、何人かがその背景に、さまざまな国籍があったりとか、さまざまな文化があったりとかっていうところを前提とした話をされていて、そこに互いにその家族としてなのか理解を示していくみたいなところが描かれていっていましたね、僕が見たシーンでは。そうなんだ、そういうことなんだねみたいなことを互いに語らってるシーンを見ました。そういう、なんていうんですかね、本当に家族って今は万引き家族で描かれたような、血のつながりをね、逸脱した血のつながりのない家族というものが作品の中でも描かれるくらい、家族っていう古き ね、古い制度っていうのは結構いろいろと崩壊しつつあるというかいうところもあったりする中で、抽象的な家族ということを描写し、さらにその中の家族一人一人のキャラクターとかね、いろんなものが違うものを映し出すことで見えてくるものということを問いかけてくるような作品だったと思います。やばい、めちゃくちゃ時間がかかっちゃってるな。続いて12番、伊藤ガビンさんの作品、これは普通にエンターテインメントとしてめちゃくちゃ面白かったですね。説明読みます。近年一般にも流行する没入型メディアアートをめぐり、バツバツはアートなのかという議論がしばしば起こる。その抵抗と重要に、強い関心を寄せ、没入感とアートの関係を考えるための、雑誌型インストレーションを作るということで、まあ結構、まあ、メディアアート的なものの批評ですよね。を雑誌というか、本当にだから、まあ、かつての雑誌のフォーマットであるところの、まあ、いろんな要素のものを一個編集軸というか軸を持って、取り上げて、だからこそ雑である、いろんなものが合わさったものとしての雑誌っていうものが、そういうまあフォーマットとして映像としての雑誌みたいなものを、作っていて、その中ではこういうのがメディアアートでしょみたいな、なんか点とかもう光の点がバーって並んで、それが、なんか、動き回って、それはまあ数式的なもので計算され尽くした動きなんだけれども、それをなんか直線化するのか、太い線にするのかみたいなことで、これがアートだよねみたいなことを語るというのはちょっと茶化すというか、僕はそれを最近のメディア芸術祭では見たことがある気がするので、結構なんか毎年そういう作品がメディア芸術祭のアート部門では選ばれがちな気がするので、そこに、まあ、伊藤亜美さんも確か関わっていたような気がするので、そこも自覚的でありながら、メディアアートとかアートってなんだろうねっていうことを考えさせる、結構そこ本当面白かしく、まあ、20人ぐらいで一つの、四角い立方体の部屋みたいなところに行って、そこに、四方に、三方か、映像が投射されて、そこの中に僕たち自身が入り込むような形で、雑誌の紹介という体で物語が進んでいくんですけど、本当にお笑いがあふれで、かつその一方で本当にこの作品として没入させるエンターテインメントとしてすげえなっていう表現をちゃんとやってくれるんですよね。そこに感動するってことも、もしかしたらアートの一つであると考えてもいいのかもねって、その揺らぎ、そこの一人一人、参加者一人一人の中でのアートってこういうものだよねみたいな境界を考えさせるような作品になって、これは本当にめちゃくちゃ面白かったですね、見てて、うん、これ普通に他のところでもやっても、別にその場に依存するものではなく、その立方体のスペースさえあればできることだと思うので、ぜひ、他のところでも常設でもいいぐらいだと思います。これ見たい人いっぱいいると思うので、結構人気も行列もできたりしてるぐらいだったので、おすすめでした。伊藤上さん作品ですね。今回こんぐらいにしておきましょうか。4作品しか紹介できなかったので、この先どうなるか分かりませんが、一旦ここまでです。お送りしましたのは岩崎でした。